はい、始まりました。人類滅亡プロジェクトのニンニン回電波第16回ということで、第16回も続いてしまいました。そうですね、今月はいろんなことが発表されて、いろんなことがありました。個人的にもすごく正直大変な、いろんな意味で大変な時期ですが、まあ、うまくやっていけてるのはサポートメンバーや関わってくださる大人の人たち、あと、まあ、一番でかいのは友達かなと思いながら頑張ってます。今日はそんな友達を友達をゲストに迎えてます。じゃあ自己紹介どうぞ。
日和の雨のボーカルのアキです。
アキくん。
日和の雨ドラムのリントです。
はい、イエーイ、よろしくお願いします。日和の雨から2人やってきてくださりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、
めっちゃ嬉しい。
いやでも本当に申し訳ない、めちゃめちゃこういうもうラフなやつだから、
うん、
全然ラジオブースとか撮ってないんだよね。ラジオブースとかではないから、
で編集でこうカットしたりするもん、
ね、そう、ね、危ない話とか出ちゃった
ら、それあったらあーカットカットっつって、
これはっていうのがあったらね。まあみんなすごいね、大人な人しかゲストに出てないから、うん、やばい話しかないんだけど、うん、そんな中で日和の雨ということで、日和の雨はそうですね、3月19日もうあとこれ公開するのが3日前、16日に公開しようかなと思ってるんですけど、まあ、3日後に3月19日、関東鉄道株式会社様とタイアップ、ダブルタイアップということで、
いやー
来ちゃったね。
来ちゃったね。
嬉しい、
ね、なんか季節がまた春っていうのがね、うん、すごい良かった、
う
ん、
そうだね、
うん、去年そのボリューム1第1弾をやらせてもらった時は5月で、
うん、
ちょっと雨とか降ってなかったけど、まあ、曇りでライブ当日が、
うん、
なんかこうなんかなんだろうな、やってきました感はあんまなかったというか、まあ、個人的にはあったけど、天気が悪かったんだけど普通に風もあったし、うん、なんかこう今回は3月しかもど真ん中ということで、大日になる予感しかしないよ、
予感しかしない。
本当に
楽しみだな。
楽しみ、積もる話もいろいろあると思いますが、まずタイトルコールをお願いしていいですか。人類滅亡プロジェクトのって言ったら、せーのって言ったら、ニンニン回電波ってみんなで言います。
ニンニン回電波、
ニンニン回電波、いつもそれをふざけて言ってもらって、
ふざけ
なくてもいいけどね。変な声で言ったり叫んだりして、萌え声で言ったりとか、いきますよ。じゃあ第16回人類滅亡プロジェクトの、せーの、
ニンニン回電波。
みんな低めだった。
はい、始まりました。いつもこんな感じでゆるくゆるくね、ちょっと普段あまりにも真剣に音楽やりすぎ、ちょっと俺とアキくんとかも特にそうだけど、もう生活に支障が出るぐらい。やっぱ悩むし、悩むことこそ音楽って思ってるタイプの2人だから、自分で変だけど、
そうだね、精一杯生きてるね、
精一杯やってる。
もう音楽以前の話だもんね、その生活日常とかそういう話をしてたけど、
うん、
なんかもうそのぐらい音楽が好きだから、
う
ん、
そうだよな、好きだよな、本当に多分好きじゃないとできないんだろうなって思うの、うん、ここまで、うん、
確かに、確かに、
すごいなんかその気持ちをなんか忙しいと忘れがちなんだけど、
そう
か、原点に変えるとやっぱ好きじゃないとここまでやんないよ、
うん、
なんかちょっと怖くなるんだよ。今まで
好きなんだなって気づいたりする
やん。そうそうそうそう、
好きだからこそなんか上がるモチベーションというか
ね、やし、なんか音楽以外で多分俺マーキ君もリントさんもそうだと思うけど、音楽以外でここまでなんか生活に支障を来してまで好きになったことってないよね、
うん、
多分
ないね。
それがね、最近あのなんか音楽にちょっと悪い言い方かもしれないけど、呪われてるなって思うよね、うたまに、うん、
そうね、
だなやし、なんか命をかけて音楽やってますとかってこうよくバンドの MC とかで言う人いるじゃん、うんうんうん、でもね、あの 俺やっぱ学生時代ひねくれてた時代とかは何言ってんだとお前音楽で稼いでないだろうとバイトじゃないかと思ってたけど、バイトのお金で生きてるから命をかけてバイトしてますだったら当てはまるけど、それ違うんじゃないかとか思ってたけど、うん、今ねこの立場になってみるとね、本当命かけてるなって痛いほどわかる。
そうね、
かかってるもんね、ぶっちゃけ。
そう、命かかっ、命を使って
やって
るから、
そうだね。
かけてる、
かけて
かけてるんだよね、本当に毎日毎日音楽のことを考えて
そう
っていう生活をしてるわけだから、
うん、だよな。
毎日なんだろう、本当に音楽のこと考えてるかな。
考えない日かった日ってもう
ないよね。
俺も始めてからってないんじゃない、うん、なんかやっぱ考えちゃうのよ、
うん、ずっと考え
てる。例えば音楽が鳴ってたらさ、あこのスネアいいなとかさ、
あ、ね、
そういうの
もそうなっちゃうよ。
それももう一緒じゃん、
うん、
もう音楽のことじゃん。
でどっか吸収できたらいいなとか思っちゃってるし。
ああ確かに、
うん、俺それをスーパーの BGM で思った時は末期だなって思った。
ああでも
結構いい、
確かにスーパーって独特な音だもん、ね、
そうそう、あの音で、
あれで、ね、なんかどっかで使えないかなって
。確かになんであの音ってスーパーって感じがするんだろうなとかね。
ね、う
ん、
そうそうそうそうって感じ
で、なんでそういう風になるんだろうと。
呼び込み君の音とかね、たったーたったーらーみたいな、まあちょっととりあえず出会いの話でもします。俺あんまりその日和の雨との出会いをね、ツイッターで長々と説明はしてないから、
うん、
あ
チラッとはしてるけど、
うん、
ちょっとしてみよっか改めて。
そうだね、改めて。
ちょっと思うは上層線セカンドに来てくださる方、多分聞いてくださる人多いと思うんで、まあその日和の雨ってどういうバンドなんだ、人滅は去年関東鉄道さんとやらせてもらったけどどういうバンドなんだみたいなのを改めて説明しましょう、
うんうんうん、
じゃあ俺からにしようか。じゃあまず人類メソプロジェクトというソロプロジェクトをやってます、
うん、
その前身バンドを僕はやってたんですけど、そのバンドのメンバーと、そのバンドが解散した時に新しいバンドやろうって言ってた時に、その本当にその話を最中 してる最中にその友達が亡くなってしまって、バンドメンバーはで人類が滅亡したような規模になったっていうところから始めたんで、人類滅亡プロジェクトという名前にしてます。でまあなぜこう茨城とゆかりがあるかというかというと、まあ、醸造船という曲を一昨年のもう一昨年になるのか一昨年の12月1日にミュージックビデオを公開して、
うん、
去年の1月1日にリリースして、
うん、
ってのをやって、まあ、茨城にいろんな思い出があって、それを歌にしたらこう関東鉄道さんがもう大プッシュしてくださって、もう今ではもうあれですよ、代表曲というものになってしまいましたよ茨城出身じゃないのに日和がなんならね茨城出身なんだけどね、
うん、
うん、って感じでやらせてもらってます。でまあ今年も一緒に関東鉄道さんと共催ということでやらせていただくというバンドです物騒な名前ですけども、ものすごくさっきの由来にもかかってる通り、ものすごく優しい音楽というか、なくしたものについてずっと歌うバンドですね。なんで、はい、応援よろしくお願いしますじゃあ日和の、
はい、日和の雨は茨城県で、2015年、自分が高校2年生の時に、
うん、ん？2015年なの？俺全身バンド始めたの2015年。
一
緒一緒じゃん、
一緒なの。
わー今知った、
すごい、
すごい、そこまで一緒なの、
すっげえ
やば、
そうなんだ、
運命じゃん、
怖いね
ごめん続けて話しち
ゃった。2015年の、ね、高校2年生の時に自分が茨城県の地元で組んだバンドで、うん、うん、そこからメンバー全員で19の時か18、うん、なのかな、18か18の時に東京の方に出てきて、
うん、
そう活動し始めました。で待って、これむずくない？これ
結構むずい、
これなんかまとめんのむずくない？
めっちゃだから俺もね、さっきスラスラ言ってたけど、あれは何回も言ってきたから成り立ってんだよ
だしさ、だしさ、そのこうまとめられてるじゃん、うん、コンパクト。俺どれを話せばいいんだろう、
長いもんねバンドの歴史って、ね、
そう歴史が長くて、うん、なんか そう、どうだろ
う。じゃあどういう歌を歌うの。
あ、なんかこう振ってくれた方がいいかも。
あ、そうだよね、そうだよね。
じゃあ左ラメについては僕が聴いていきますみたいな。
じゃあ俺が聴いていく。カワキが聴いていきますよ。じゃあ
そうそう、そういう感じにしよう。
じゃあ
だとめっちゃ楽じゃない。
ちょっと楽しいですね。何聴こう。まあ、じゃあまずどういう音楽を作ってるのか、どういうテーマ、何を歌ってるかな。
ひよりなめはその自分が作詞作曲をしてるんですけど、うん、やっぱ歌も歌を歌うし曲も作る、歌詞も書く、なのでやっぱ自分が歌いたい歌、その、うん、自分が歌詞を書いて曲を作れる、今その作詞作曲っていうことをやってるから、自分に合う歌とか自分が本当に心から人前で歌いたい歌を俺は書いてるかなっていうのはなんか最近気づいたかな。それなんか
なんつうんだ
ろ
う、
難しいね。でも
まあリアルロックバンドというぐらいだから、やっぱこう、うん、アキくんの人生を描いてるっていうのが一番近いかな、日和は。
そうだね、
うん、
なんか自分が書かないんだったら全然、俺はなんかカバーとかで人の歌を歌うのでも全然楽しいな、
うん、それが思う
とね、うん、でも書きたい、歌いたいことがあるから多分歌詞書いてるし、
うんうん、
それを伝わりやすく曲、なんだろう、曲をこうアレンジしたりとかしてるから、うん、やっぱ自分が歌いたい歌を作る、曲を作るっていうのはやっぱり俺中ではすごいあるかな。
うん、ね、こうもう正統派で、こうなんつったらいいんだろう、あの誰かのために曲を書くわけではなくて、うんうん、まあ、それも自分が自分のことを歌った曲で誰かが救われてくれたらそりゃいいんだけど、そりゃいいから自分のことを発信して、それで誰か共感してくれたらいいっていう、割と俺と近いスタンスだよね。
そう、
俺もやっぱ自分の人生ばかり描いてるし、うん、誰かのために曲作るって多分 俺はできない、
うんうんうん、
誰かの曲を作るのは、
うんうん、
誰かと接して自分がどう思ったっていう曲は作れる。
そうそうそう、うん、自分視点なんだよ結局ね、
ずっとね。だからうん、だからリアルだし、
うん、
どこまでも自分のことは自分が一番分かってるからさ、うん、どこまでも説明できるじゃん、うん、
確かに確かに、
そうそう、
確かにね、
そういうところではもう2人とお互いね、多分リアルロックバンドだ
し、
リアルロックバンドマンだよ。
そうね。
でリントさんはいつ加入
は、3年前に、まあ元ドラムが脱退してて自分が、加入したって感じだね。
加入の動機は、
加入の動機はもともとはあの違うバンドをちょっと紹介されてて、
うんうん、
でまあそこに入ったんだけど、君にはもっと他に合うバンドがあるよっていう風に言われて、で日和と、まあ、何バンドか紹介してもらって、その時にまあ日和の曲を聴いた時に、うん、わ俺このバンドやりたいなってルームだったかな、ルームを聴いた時にめちゃくちゃかっこいい、これやりたいなって思って、でまあ一緒にスタジオ入って、あ最初なんかあれか、なんか飲食店みたいなところに行って、あどうもみたいな感じで挨拶して
、あそうなんだ、スタジオじゃなかったんです
か。その後にワンマン見に来てくれたんだよね。
あそうそうそう、その後にワンマン見に、
いいね、ちゃんと恋愛と一緒でさ、やっぱさメンバー集めてさ家庭がある方がいいんだよね。なんか、
うん、
こいつうまいからじゃなくて、うん、ちゃんと人となり知ってからの方が絶対いいし、
うんうん、
やしあきくんはやっぱまあ見てて思うけど、めっちゃその家庭大事にする人じゃん、
うん、
友達じゃなきゃやっぱバンドできないっていう人だから、
うん、
ものすごくちゃんと人間見てくれてる感じが、
だからなんか全部がすごいあったというか、曲もすごい好きだったし、そっからまあ会って人柄もすごいやっぱ合うし、うん、で音出した時にまあ音の感じもお互いいいじゃんってなるし、うん、それが結構こうなんだろう、全部がいいってなるっていうのってかなり珍しいことだと思ってて、
うん、そうだよね、うん、お互いの矢印が同じ方向に向くのはすごい奇跡だからね、
うん、
私あとこれは分かんない、メンバーのリントさん とか今サポートしてくださってる皆さん、ひよりをサポートしてくださってる皆さんは思ってるか分かんないけど、俺はあきくんを好きになった理由はやっぱほっとけないんだよね、なんかね。
ああ、まあ、いや、
すごい一生懸命でがむしゃらなのに時たま不器用だから俺ほっとけなくて、普通に友達として。で、あともうなのに曲がいいっていうこうずるさそう、そこだよね。
なんでこれはできるのにそれはできないの
か、まあ、悪く言えば、悪く言えば
本当そうでしょ
なんかね、
え、なんで、あ、なんか俺絶対そう思われてるなって思ってた。なんか俺とプライベートで関わることが増えたりとか、
うんうん、
まあね、同じ職場で働いたことがあったりとかして、うんうん、多分もっとライブハウスで会った時とか、たまに飲みに行く時は見れなかったものが多分、
うん、
あ、こんなにできないんだっていうのが増えたと思うんだよ。
外のアキくん、
そうそうそう、
ね、確かに確かに。
だからそう、そう思ってるだろうなって思って最近、
うん、そう、いやもう生粋の音楽人だから、うん、アキくん、まあ俺もそうなんだけど、うん、だからライブハウスの中とかって一番多分器用に生きてる瞬間、
そうだね、一番そうだ、うん、そう、
生きれてる瞬間、
一番生き生きしてるし、俺全然違ってない、
うん、全然違う、俺もそうだし、
うん、
いやだからなんかほっとけないんだよね、やっぱあのプライベートも仲良くさせていただくと、うん、やっぱそう思うってのもあって、もう
最近
ずっと一緒にいるよね。だからね、今日ももう弁当とお酒持ってきてワンいるって
本当にありがとう。
いや親じゃねえんだから親じゃねえんだよ。そうだよね。そんな日和の雨と俺の出会いを話すと、もうこれがまたもうすごくてな、もう出会いが、うん、
すごい。
なんかもうせっかくラジオだしちゃんと説明すると、
うん、
最初まだリントさんが入ってない頃に日和の雨2年、いやそうだ3年前になるだ、あれな、もう2019だから、
そうだね、そう、
3年前の夏かな、夏8月ぐらいに下北沢のクラブ Q っていうライブハウスで対バンさせてもらったんだよね、
うん、
でその時お互いまあ面識あったことはなくて、でもまあ俺は日和の雨の音楽を個人的に知ってて、でまあ対バンってなってまあ挨拶するじゃない普通で、も当時俺もあきくんもちょっとねこう音代わりになられてて、
うん、そう、トゲトゲして
トゲトゲしていて、まあ、挨拶なしというね挨拶なしという、でまあ日和の雨がその日ねライブ鳥だったんだよね、
うん、
鳥で俺らがまあ確か2番手ぐらいだった、
うん、そうだね、2番手だ
った、そうそう、でまあ俺らはたまたま調子が悪くてもうすごい個人的にダメなライブしちゃってメンバーもドヨンってしてる中、日和がラストをバチコンやってきて超いいライブしてて、でもすごい落ち込んで帰って挨拶もできなかったしみたいな、それが初コンタクト
そう、すごい
すごかったあれは、忘れられない。
それさ、そういう風になった時、うん、なったバンドマンとさ、
うん、
その後仲良くなるって本当にラジオなんかリアルな話してるけど
すごいよね、
あの、うん、本当に、
うん、
あのそういう風になっちゃったと後って、
うん、
仲良くなることってなく
ないよ、
うん、
なんかお互いちょっと懸念するとこあるからさ、
うん、
ちょっと
俺今までなかったな、
確かに確かに、
そうそう、だって普通スリーマンとかだってね少なかったよ、
めっちゃ少なかった、そう一組キャンセルになったんだ、
そうそう
そうなんだ、
スリーマンで買って、そうそう急遽スリーマンみたいになってて、うん、うん、今だったら普通に絶対挨拶するし、
うん、
そんなのね、え今日いい日にしましょうってなるじゃん、
そっか、尖ってたからスリーマンだったけど、
普通にさ一晩泣いちゃったしちゃったんですねみたいな、うん、でもいい日にしましょうぐらいさ言ってもいいと思うの、うん、俺
それすらなかった
なかったから、
うん、
すごかったよ。でもそれでその2年後かな、2021年の秋ぐらい、まあ、去年の秋に、まあ、新宿の侍という、まあ、お互いお世話になってる、たまたまお互いお世話になってるライブハウスで再会して、
うん、
でそこであーってなって、
うん、
でもお互いもう丸くなって人も変わってるから仲良くごっそり入れ替わってるからもうあーあの時のあの時のってなって、うわーってなった時にあの俺がその全身バンド、その時あの3年前に対バンした時は全身バンドだったんだけど、その時の曲を今の人類滅亡プロジェクトです人塾侍でやったんだよね、うん、春を待ってたんだっていう曲を、うん、そしたらあきくんが覚えてくれてて、でその時のライブの MC で突発性難聴 まあ、右耳が今いかれてんだけど、その話をしたらその話をライブの MC にして楽屋に戻ったらアキくんが俺もだよってなって、おいおいおいってなって超仲良くなって、でそっからもうめっちゃ遊んだね、うん、もう取り返すかのように。
すごかった
よね。すごか
った。そう、本当に言葉がそれ、うん、取り返すか
のように取り返すかのように
今までなんか仲良くなんでできなかったんだろう、うんうん、その分遊ぼうみたいな。
そうそうそう、ね、でめちゃめちゃ怖いことに音楽のルーツがもろかぶり、うん、これが怖かったんだよね。
怖いね。
まあお互いピアノロックバンドだから、ね、まあ寄ってるやろうなと思ってたけど、うんうん、こんなもうほぼ一緒で全曲をデュエットできますせん
あのね、その後のカラオケなんか行ってる時に普通になんかやってたもんね、うん、デュエットというかなんか
もう全然ちょっぱなやってて
めちゃくちゃ良い。
あとなんて言ったん、あのあれなんて言うんだっけ、あのララララアドリブで入れること、あれをなんかもうめっちゃお互いしたがりだからさすごいカラオケ楽しくて、その再開して1ヶ月の間に3回くらい行ったかな、うん、
でも本当にだってその新宿侍で再開したのが11月9日、
しかもあの日侍に出たの俺ら初じゃなかった。
そうか、あ、そうなんだ。
だからすごいタイミングだなっていう、
そっからお世話になるん
だよね、うん、初で。そうね、もしかしたらあの時に、ああ、でもいやそうだよね、あの時対バンできてなかった
ら、うん、
てか俺らがその侍を
選ん、
そう侍ワンマンの会場を侍にしたくって、うん、それでいろいろ相談して侍に出れることになったんだけど、
うん、
もしそれをこうね一歩踏み出してなかったら、ね、
であの時あれだったんで、ワンマンの前になんかそのあの 3人でやってたんだっけ、その時そこが入っちゃって、これ前だとなんかあれだからちょっと後ろにずらそっかみたいな話もあったから、あそこでずらしちゃってたらねっていうのもあるし、
やばかったね、それは、うん、確かに
それやばい。
怖
い、
ね、ちょっと考えた
時ここにないんじゃない、
いない存在しない
怖いね一個こうピースを外すとさ、バラバラバラって
なる、バラバラなって
上層線俺知らないみたいな、
俺一人でやってる
状態。確かに
寂しいよセカンド一人って
確かに
連れてきたよ友達、
うん、
いやすごいよなそう考えたら。
そう
で、そっからまたもうすごい密度で会ったり、うんうん、助け合ったりして、うん、で挙句上層線ライブタイアップの話を、うん、じゃあ日和絶対俺連れてくってなって、うん、もう俺なんかこれなんか月並みになるけど、うん、なんか本当にドラマみたいだと思ってる、うん、俺は、
うん、
なんかここまで一緒にずっといると実感ないけど、なんか第三者から見たらすごいなんかドラマチックな出会い再会してて、
うん、
なんかその真っ只中にいるのがねちょっと俺は楽しかったりする最近、
うん
うん、
そうかな、なかなかないこと、てか音楽やってなかったらやっぱこういう風なねものって、俺はなんかないから、その音楽以外の場所で
足りないね、
俺は普段ないから、
うん、
やっぱやっててよかったなっていうものにもなってる。
そうだよ、音楽なんてぶっちゃけさ、ただのさメロディーの羅列で、
うん、
歌詞の連続で日本語の連続で、
うん、
たったそれだけのものにこんだけ人が巡り合ったり、うん、別れたりして、うん、いろんな気持ちが動いて、
確かに感動、
それでまたそれをまた聞いた人がうわーってなってて、うんうん、なんか本当にうん、とんでもないパワーを持ってるものなんだよね。
そう、音楽ってとんでもないよね、うん、パワー。
なんかすごい、本当に
当たり前のことしか言ってないんだけど今本当にそれになんか深く気づいたな俺は、日和と再会してからまた、
うんう
ん、あ、こんなにすごいパワー持ってんだみたいなとね。まあ自己紹介と再会の話をするとそんな感じかな。
うん、ね、そんな感じだね、
すごい濃いね、
濃い、本当に濃い、
はい、うん、すごい
なんかね、
まだだって再会して4ヶ月でしょ、
4ヶ月しか経ってなんかね、もう
5年ぐらい
めちゃくちゃ長く いる感じがする。
やばいね、4ヶ月、
4ヶ月だよ。
でもなんかこう4ヶ月って言われてみれば、あ、確かになみたいな、こうやって話すのって、うんうん、なんだろう、まあ、去年の、うん、まあ終わり、そうだな、暮れぐらいだったのかもなみたいな、なんとなくね、 ただその濃すぎるっていうその短期間で
濃いね。
なんで濃いのかさ今ちょっと分かったんだけどさ、もしかしたらと思ったんだけどさ、多分さ俺もアキ君お互いマジで泣いてるからじゃない、お互いの前でお互いなんか
確かに
怒ったりもしたし、
あそうだね、それでかい、
それがでかい、
喜怒哀楽がめちゃくちゃあったんだ、
そうそうそうそう、
あ
しかも最初が尖ってたし、
そう、うん、
なのにこんだけ話せるようになってっていうのがやっぱ嬉しい、
なんか普通のさ友達がさ男同士の友達がさ経験、あとか普通の男同士の友達が10年ぐらいで経験することを俺ら4ヶ月ぐらいでやっちゃってるそうだからね長く感じるのかなって思う、
そうだね、絶対そうだよ、
そうだよ、普通あんなね、すぐなんかこう泣いたり笑ったり怒ったり甘えたりしないよね、
そうだね、確かに確かに
不思議だよ、本当に不思議、
そうだね、人と会って1ヶ月で2ヶ月でこうそう出せないもんな、
確かに
出せないな、確
かに確かに本当に気を許さないとなんか、なんていうかね
合うんだろうね、本当に
多分さ
すごい似てるし、
泣いたり甘えたりするのと一緒でさ怒ったりしたりこいつここは違うでっていうのってさ、その人のこと好きだから言えないことじゃん、好きだからやれないことだから、なんかいやなんか話せば話すほどなんか臭くなるなやだね、なんかそんな感じですあとはご想像に任せ
仲いいってことは
仲いいって
俺は分かっても
らう、そういうこった
そういうこった、
説明はいらん、
いらん、そうだよもうなんか本当にヨボヨボになってからまた説明しよう
本出せばいいんで、
本出せばいい
で2人でヨボヨボのじいちゃんになってこうやってつえつえついてる写真の表紙の本出したくない
、いやでもね
100年経っても
帯ボロボロでしょ帯ボロ
実際本見たい、
めっちゃいいでそれ面白いです
ごい、図書室に絶対置いてあるなんか感動する話みたいなのになってて感動する話1、2みたいなやつあるじゃん、歴史のみたいな、それの漫画になったりしててい
やでも、慣れると思うよ
本当に、そのぐらい、そのぐらいね濃いよね、
濃い、それに音楽がついてきてるからな、
そうそうそう、
なんだろう、まあ上層線ライブはその、まあ、茨城にとてもまあ、いろんな思い出があって茨城にとても今もう運ばれている俺と人類滅亡プロジェクトと茨城出身で今東京でめちゃくちゃ頑張ってる日和っていうもうこのもう最強のバンド2組が上層線ライブ、俺上層線ライブ本当に人滅と日和以外誰が伝わるんだろうなと思うもん今セカンドの状態でね、サードになったら分かんないけどすごい楽しみです。てかまずセカンドがあると思ってなかった、
うん、
俺は、
うん、
本当に急にあの関東鉄道さんの社員さんからあのよかったら
ライブをやってほしいってこと
で、
いやすごいよね、
びっくりして、
しかもセカンド
もある、うん、俺その話を聞いた瞬間、あセカンドの話聞いた瞬間に絶対去年と違うものにしたいから対バンにしたいと思ったんだよね、
そうだよね、両基地で対バン
やそう、やばい、
ちなみにこれ人類初よ、
うんうん、
世界で初、調べたけど誰もやってない、まず関東あと鉄道会社 と、タイアップしてライブするのは今までくるりさんとか、東京スカパラダイスオーケストラとかは一応やってるけど1回しかやったことない、なんかのきっかけで、2回連続は初、人類初、
すごい、
これがもう、頑張ろう
頑張ろう、
もう楽しみだね、
いろいろ用意してるんで、
めちゃくちゃ楽しみだな、
ね、
あいや、
そうですね、楽しみにしていただければと思います、で、それに関するお便りがなんと、
ほう、
今回たくさん来ておりまして、
嬉しい、
多分
鉄道ファンの方からです来てて、その中から今回も3つ厳選して選ばさせていただきました、じゃあ1つずつちょっと読みます、
はい、
どれでしょうかな、どれ、じゃあリントさんからいこうか、この一番上から、はい、でこれがペンネームです、
じゃあいきます、はい、ペンレネーム
これどうしよう、これ俺のこと書いてるから俺いいっすよ、
あ
すいません、なんかあれじゃない、友達のバンド褒めてるお便りを友達に言わせるのちょっと、いやちょっと恥ずかしいから
じゃあロストマンさん、バンプオブチキンが好きなんですからね、もしかして。はじめまして、いつもラジオを楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。人類滅亡プロジェクトの音楽にいつもたくさんの勇気をもらっていて、音楽に対してこれでもかというくらい進撃に向き合っている川木さんの姿にいつも励まされています。これリントさんに読ましたら絶対恥ずかしかったよねありがとうございます。最近ツイッターによく上がっている新曲のデモを聴いてます。ありがとうございます。どのメロディーもとても綺麗でずっと繰り返し聴いてます。これからも新作楽しみにしてます。お体に気をつけてください。ありがとうございます。ロストマンさん、
イエイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ツイッターに最近新曲のデモを上げてて、まあなんていう曲名かはまだ言ってないんで楽しみにしていただければと思います。上層線ライブでやるかもしれないですよとだけ言っときますじゃあこの2つ目お願いします。
はい、じゃあ、ペンネーム花咲さん、
ありがとうございます。この人結構準レギュラー。
そうなん
です。ありがとうございます。
ありがとうございます。川木さん、こんにちは、こんばんは。久しぶりに、お便りを送らせていただきます。
はい。
いつも人類の、いつも人滅の曲に励まされていて、ついに先週内定がもらえ、ずっと夢だった保育士になることが決まりました。おめでとうございます。
ちょっと春っぽかったからこれを選んだ。
春っぽい。就活中、周りの友達が先に内定をもらっているのを見て焦ったり辛かった時期もありましたが、うん、春を待ってたんだの、諦めなんて呪って選んだ未来だという歌詞にとても励まされ、無事乗り越えることができました。嬉しいです。本当にありがとうございました。
はい、
今は社会人になってから聞く人滅の音楽が楽しみです。
うん、聞こえ方違うんだ。
確かに川木さんの春もきっといつか訪れると信じて、これからも応援していきます。ありがたいです。
ありがとうございます。
嬉しい。
ございます。就職か、
就活、その時期
春ってそうだもんね。
就活、
確かにそうだよね。
就活
してないです、
ね、俺はしてない。
俺もしてない。
やっぱみんな呪われてる。
音楽が呪われてるね。
そっか。
でもきっとこう違うんだろうね、その子供じゃないけど、うん、学生とかの時に聴く音楽と、
うん、
大人になって社会出てから聴く音楽って同じ音楽ともきっと、
ね、ああ確かに、いろんな経験を積んでから聴くとやっぱなんか変わってくる
よ、ね、あるよね、
聞こえ方が。
俺よく思うのが、うん、楽しい音楽とか明るい音楽が大人になって聴くと暗く聞こえるんだよね、うん、
あ
の現象がちょっとすごい俺、うん、なんでなんだろうってちょっと考えてて、
うん
うん、で逆に大人になってから逆に暗音楽聴くと、うん、なんか元気出たりするんだよね、
うん、
なんかあれ不思議だなって思う。
なんなんだろうねあれ、
うん、
確かに、
うん、なんかき俺らやっぱこう明るい音楽少なめ、うん、言ってしまう。前を向かそうとはするけど、まあその寂しかったこと苦しかったことやっぱ歌ってるバンドとしてはやっぱなんでなんだろうってそこちょっとすごい研究したいんだよね、
うんうん、
今後歌詞を作曲する、
うんうん、
って思います。
うん、
この話は多分深すぎて、ね、2時間くらい喋っちゃうから
深くしちゃう
じゃあこれ最後です。
はい、
一番下かな。この人も 2回目かな。
あ、
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。ペンネームかなうは上層線さん、
はい、
お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
人類滅亡プロジェクトの皆さん、川木さん、お久しぶりです。
久しぶりです。
上層線ライブセカンド決まりましたね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。今回はゲストバンドもいらっしゃるということで、本格的な生ライブイベントとても楽しみです。
うん、
去年のクリスマスに行われた下妻駅でのライブで上層線の歌詞を変えて、帰ってくるのはいつも茨城でしたと歌っていて、川木さんにとって第二の故郷になりつつあるのがとても嬉しいです。茨城出身の日和なめのライブもとても楽しみにしています。続くは上層線。
あー、
いやー嬉しいね。
ありがとうございます。
この3名の方にはあのサイン付きのステッカーを送らせていただきます。金崎さんに関しては多分めちゃくちゃ溜まってると思いますよ。申し訳ない、メルカリで売らないでくださいね。いや、ありがとうございます。そうなんですよね、第二の故郷になりつつ なりつつありますね、本当に。あきくんにとって、まあ、本当に故郷茨城やん、
うんうん、
どんな町というか
故郷ね、
茨城は。
茨城、俺が住ん、その生まれ育ったところは、
うん、
海もあるし山もある、うん、海と山の距離がなんだろう、本当に近い。
あ、どこだっけ、つくば
日立、
日立か、
うん、はあ、でこう本当海沿いにバーって海水浴場があったりとか、まあ海がすごく綺麗なんだけど、家バーってあって、でもすぐに山になって、山にこう家が建ってるんだよね。
山も海もなんか自然を楽しめるというかなというか、
あ、そう、それはすごく
すぐ身近に。
茨城ならではのね、
ならではだと思ってたずっと。
うん、
なんだろう、そこが印象的だったかな、多分俺の。
なんかすごい帰りたくなっちゃう街だよね、茨城って、うん、本当に。俺も今こうなんかテレビのお誘いがあったりとか、うん、あのこうライブイベントとかやらせていただくってなったら、やっぱ基本ちょっと茨城とか行くことがあるんやけど、
うん、
まあ、ものすごい実家感あるし、
う
ん、あと人が、
あ、そう、
めちゃくちゃ高いの。
俺もね、そう、俺も日和入ってから初めて茨城行ったんだけど、もともと山形出身で、
うん、
まあなんかあの入ってで茨城に初めて行ったんだけど、人がねめちゃくちゃあったかくて、ね、
本当にみんな
本当に、
うん、別に東京の人は
言ってないよ、いや、もう、だけど
言ってないんだ、
まあ、そういうわけではない、
本当に、ね、なんかみんなすごい優しさが第一優先の人が多くて、
うん、
これすごいいい街に愛されて、いい、ね、僕らも愛せるのは本当にいいな、なんか幸せだなと思いつつ、
うんうん、
そんな中でこんなライブイベントをやらせていただけるっていうのが、うん、もうすごい話して、で、あとなんとこの上層線ライブセカンド、今年なんと関東鉄道さん、なんとですよ、これ狙ってないらしいですけど100周年。
うわ
ぁ、100周
年、100周年、
100周年、企業が100周年続く、100年続くって、戦争より前にやってるっていうことで、乗り越えてここまでやってきたってことだから、
すごいよね、本当に。
で、その99年目に出会って100年目到達してセカンドやるってなって、茨城出身、
すごいところにいるね。
もう今本当に伝説の真っ只中にいるような。
確かに、すごい、本当に伝説、
伝説ね、本当に。で、人類初と。
すごい、
すごい
面白いことやってるよね、本当に、
もう
すごいよね。
これは音で恩返し、
うん、恩返し、
本当に音返しと書いて恩返ししていかなきゃいけないと思うんで、
うん、
頑張ります。3月19日お越しになられる方は体調とよくご相談して、こういうご時世なんで、
そうです
ね、はい、無理せずに本当に楽しみにしていただければと思います。では最後、締めの言葉いきましょうか。
はい、
誰から行く？リントさんから行く？
締めの言葉、うん、じゃあ
苦手そう、こういう
じゃあそうですね、うん、3月19日、うん、皆さん会いましょう。
急にテンション高い。どこで会うんですか？関東鉄道の車両基地ですか？
はい、
そうですよね。
そじゃなかったらどこで、
どこであるんですかね。いつ帰ったの、駅前かな。
駅前集合で、
駅前集合で。いいドラムを叩くドラマーなんで、僕と同い年なんですよね。
同い年
と同い年で、よろしくお願いします。
ド
ラマーリンともよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、あきくん、
はい、3月19日土曜日、
うん、
関東鉄道さんの、上層線の車両基地で、うん、思うは上層線ライブセカンド、ゲストバンドとして日和の雨、行きます。
はい、
人類滅亡プロジェクトも自分めちゃくちゃ大好きなバンドで、ライブもすごい楽しみにしてるので、ぜひ日和の雨と人類滅亡プロジェクトのライブ、
うん、
ぜひ
見ていただきたいと思います。
ありがとうございます。
お待ちしております。
すごいすごい綺麗綺麗じゃあ僕ですね。そうですね、まあさっきも話した通り本当にいろんなタイミング奇跡が重なって、きっと関東鉄道さんもこの100周年にたどり着くまでいろんな紆余曲折があって、
うん、
もうきっとこう辛かった時期とか、うん、なんかこう挫折みたいなものもしかしたらあったかもしれない。で俺らももちろんそうで、何度も何度もこうへし折れながら、もう本当にこういう言葉使ったらなんかあのなんだろうな、簡単になってしまうけど、本当にボロボロになりながら ここまでたどり着いてまだバンド続けているっていう、
うん、
そのたどり着いた先にもうこうやってねレールとレールがつながるところがあって、うん、その終着点が関東鉄道の車両基地って考えたらもう本当にドラマチックで、 そんな中で今まで僕らはまだ25年とか23年かなしか生きてない本当にひよっこですが、その人生の中でいろいろ思ったこと全部車両基地に置いていこうと思いますんで、関東鉄道さんの100周年を祝わせていただくバンドとして精一杯やらせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみすぎる。
楽しみすぎる。
なんかちょっとこのラジオ撮ってギュッてなったね。ギュッてなった。
めっちゃいいね。
じゃああと3日後よろしくお願いします。今日のゲストは日和の雨からドラマーのリントさんと、
はい、
ボーカルのアキくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。